皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第242回です。
はい、
寒くなりましたですね。
うん、
さっきテレビ見たら今日の北九州の最高気温は10度いってなかったですね。
本当寒いね。
しかもね、雨降ったり止んだり、時々青空が出たりみたいな、なんかよくわからん天気でしたけれども、体調崩す人もね、いるみたいなんでね、本当に皆様方、気をつけていただきたいんですけれども。で、忘れないうちになんですが、今回ね、事前にうさこの方から、このネタを喋りたいというのが LINE できましたんで、忘れないうちに行っちゃいましょうか。
そうだね、喋ってると忘れるからね。
そうそうそう。二つ来たんだけどね。まあ、どちらでも。
そうね、どちらでも、じゃあ、今日のグリーンの話にしようか。
はい。どうぞ。
まあ、うちの会社定期的にこうさ、なんか面談するんだけど。
うん。
この間もちょっと面談してさ。
うん。
最近どうって聞かれて。私さ、なんか、やっぱなんていうの、いつまでも慣れないんだよね。内容はちょっと慣れてきたかもしれないけど、やっぱ慣れなくてさ。
うん。
相変わらずちょっと自信がないし、私ちょっとダメかも、自信ないって言ったら、え、なんでって、なんでそんなネガティブなのとか言われて。
まあ、それが君の持ち味だからね。
なんで一生懸命やってんじゃん。大丈夫だよ、そんなネガティブに言わなくても。大丈夫、頑張ってんの分かってるから大丈夫だよって。もっと自信持ちな、とか言われて。ああそうですか。なんかね、自己肯定感が上がる。あの、上司と喋ってると。あ、私頑張ってるかもしれんと思って。
実際頑張ってると思うよ、きっと。
頑張ってんのかね、私なんかさ、やっぱ周りと比べてさ、私ちょっとまだまだだなとか思ったりさ、するんだけど、いや、頑張ってはいるんだよ。もうちょっとさ、自分一人で何でもできるようになろうとかさ、思ってやってはいるけど。
まあ、上司から見て頑張ってる姿が見れるということで評価してるんじゃないかね。
そうだね。
本当に、ね、ダメだったらそんなこと言わないだろうし。
まあね。そう、だから、大丈夫大丈夫って、頑張ってるからって言われると気分が上がるから、もうなんかいよいよ自分に自信がなくなったらちょっと、面談じゃない時もちょっと褒めてって言いに行こうかと思って。
ずずしい。
自信ないでちょっと褒めてくださいって言って。
褒めて伸びる子ですからね、あなたは。
そうだね。
非常に君にとってはいい上司だよね。
いや、本当にね、いや、ま、この間も言ったかもしれないけど、今までで一番いい上司だね。120点ぐらい。
まあその上司をね、こうやってポッドキャストのネタに使ってるというのはどうかと思いますけれども。
そう。もうね、褒められて、気分が上がって、ありがとうって思いつつ、へへへ、ネタにしてやろうとか思って。
まあリスナーの皆さんにお伝えしますと、うさこからね、LINE が来て、ネタ、今日のダブル G って来て、ダブル G ってなんだろうって一瞬考えて、あ、ホワイトグリーンかと。もう上司とも書かずにダブル G と書いてくるというね。
そう。
ひどいよね、これ。面談の話ともう一つ来ましたよね。
うん。そう、私ちょっといろいろ仕事しててお客さんと話す時もあるんだよね、電話でさ。で、まあちょっとこういう時どうしたらいいんですかって言ってなんかね、困ってる人いるのよ。まあいろんな人いるんだけどさ。もう今こういう状態で、ちょっと困っててって言って。で、なんかね、おばあちゃんだったの、それがね。で、まあ個人情報じゃないからまあ、うっすら言うけどさ。もうなんか、旦那さんにもう先立たれて、もう今一人なんだってさ。一人で暮らしてて。で、自分一人でさ、いろいろやんなきゃいけないのに、私、一人で何でもやんなきゃいけないのに、こんなこともできなくて、でも自分が情けなくて、って言って、なんか自分を責めるような感じで話すわけよ、おばあちゃんが。 まあね、子供たちもいるけど、ずっとそばにいるわけじゃないからさ。ね、なんか話し相手もあまりいないんじゃない？で、私もさ、そうですね、ってうんうんって話聞いてて。で、そのうちおばあちゃんがさ、いやー、あなたに言って、ねえ、こんな愚痴ってもしょうがないんだけどって言うからさ、いや、そんなことないですよ。だって、ねえ、まるまるさんだって、こんな困っていらっしゃるんですからって、困って電話してきてるんですからって、大丈夫ですよって言ったらさ、もうおばあちゃんも一気にそこでさ、涙声になっちゃって、うー、みたいな感じで。あ、やばい、泣かしてしまうとか思って。別に泣かそうと思って言ってるわけじゃないんだけど。なんか誰かに話聞いてもらいたかったんだろうなと思ってですね。
自分もそういった高齢者の方に窓口とか電話で対応したこと何回もあるからわかるね。やっぱりね、そのご主人に家のこととかお金の管理とか全部任せていたけれども、そのご主人が先に亡くなって自分一人残されて何をね、どうしたらいいか全然わかりませんみたいなことをね、もう切々と訴えたおばあちゃんっていうのがまあいましたね、自分の時も。近くに子供がいればいいけどね、その東京とかどっか遠くにいらっしゃるんで、ね、そう簡単にも帰ってこれないしみたいな。今多いよね、そういう方が。
ねえ。あ、なんか、ねえ、もうさ、仕事とは全然関係、まあ関係なくはないんだけど、でも、ちょっと、それを外れたっていうか、もうちょっと拡大してさ、なんか困った人の話し相手、私、やりましょうかって思わず言いたくなるぐらい。ね、一人暮らしだからさ、普段、昼間なんかね、一人でさ、テレビ相手にしかきっと、ないんでしょ、楽しみがさ。みたいな人もきっと多いと思うんだよ。まあ、そういう人がさ、ちょっとたまにね、電話して、なんか、なんでもない話でもいいからさ、って話聞いてくれる人がいればいいんじゃないかな、とかさ。
うちの亡くなった母親もやっぱりそういう感じにね、だんだんなっていったし、父が他界した後、元気のうちは自分でバスとか乗って友達のところ行ったりしよったけど、やっぱ年取るとだんだん足腰が弱ってきて、で、もう家にね、だんだん引きこもって、結局も朝からずっとテレビ見て、たまに買い物行くぐらいで、一人暮らしで80歳過ぎたりしたらもうそうなるよね。決してね、人事やないというか、自分だってね、今、夫婦でここおるからいいけどさ、もし一人になってしまったらさ、と思うよね。いや、もうどっちが先にね、いなくなるかわからないけど。
おばさん一人になったら困るんじゃないのって。
やっぱり困ると思うよ。どっちが残っても、やっぱり残った方が困ると思うよね。妻が残っ
まあ
ても自
ね。
分が残っても。やっぱりほら、夫婦って、二人一組で成立しているもんだから、やっぱりその半分がなくなってしまうと、残り半分でうまくやれるかっつったらなかなかね、まあ精神的にも、まあ物理的にも、いろんな面で。食べていくのはなんとかなるにしてもさ、やっぱり精神的な部分かな。
そうだね。もう、そしたらもう、絶対そんなことはないとも言い切れない。いつかはね、そういう日が来るのはしょうがないんだけど、まあ、もし万が一、おばさんがね、一人で残ってしまった場合、そんな日がもし来たらもう、若い嫁さんもらうしかない。
いやー、それはね、どうでしょうね。まあ、来ないでしょう、若い嫁さんとか。そら、うちがさ、資産家で何億もね、貯金があるとかだったら、まあ、あれだろうけど、そんなお金持ってないし。とりあえず自分が一人残されたら、まあ、寝袋担いで、まずは、マーヤさんのところに行って、すいません、ちょっと止めてくださいって言って、ピンポンしてもドアを開けてくれないとかね。で、泣きながら、マーヤさんの玄関前で寝袋にくるまって、一夜を過ごすとか。なんかそういう姿が想像できて嫌なんだけどね、俺。
ね、寝袋で寝てるうちになんか、なんかガヤガヤしてうるさいなと思って目が覚めたら警察官に囲まれてるとか。
通報されてね、なんか、うちの前に不審者がいます。誰ですか？こんな人見たこともないですとか言われてさ。なんかそんな風になりそうな気もするな。
やだ、そんな。いや、そう、それはそれでちょっと面白いけどさ。
ネタ的にはね、面白いけれども。
あ、マーヤさんに、じゃあ断られたら、あれだよ。姫のとこに行ったらいいよ。
そうね。で、姫に断られたらどうしようか。ゆかさんのところに行って、ゆかさんに断られたら、ゆいまらさんのところに行ってという、どんどん北上していくというね。ゆいまらさんから断れたらもう行くところないじゃん。どこに行くの俺。オホーツク海でも行くの俺は。
流氷に乗ってさよなら、みたいな。
さよなら。旅立ちます。日本から出て行きます、みたいな。まあ、というわけで、今これをお聞きのね、あの女性リスナーの方は、うん、まあ万が一自分が、寝袋を持って行った時には一つ、温かく迎えてやっていただければと思います。いや、本当に。
そうだね。
いや、ぶっちゃけでもこの年だからね、本当に笑えないというか、
うん、
思ったよりも早くそういう事態になる可能性はあるからね。
いや、もう、二人揃って、もう、奥さんも、おばさんも、もっとちょっと。
いや、もちろん長生きはしたいけどさ。こればっかはね、本当にわかんないから。うん、まあ、こういう例え出すのは悪いかもしれんけど、ね、先日の中山美穂のようにさ、ね、急に、とか言うのもあり得る人、まだ50代なのにね。
うん。
もう、本当にある日突然っていうのがあるから、いや、もちろん健康にはね、気をつけておりますけれども。
ねえ、それでちょっと思い出したんだけどさ、私この間、なんか寝ててさ、こう、うん、なんていうの、仰向けにこう寝てたね。
うん。
そしたらさ、なんか急にね、息詰まるような感覚がして、はっとして目が覚めたんだけどさ、今ここで急に心臓止まって、このまま亡くなったら、私なんか誰にも、誰も探さねえな、これ、と思ってさ。誰もうちに来ないしなと思って。これはあかんぞとかって、ふっとね、ちょっと、はっと目が覚めた時に、ちょっと怖くなってさ、いよいよあれだね、私と連絡取れなかった時は、警察かなんかに連絡して、ちょっと様子見に行ってくれませんかって、言っといて、って。
いや、それはいいけどさ、あなたの正確な住所知らないんで、何丁目何番地知らないんで、
あとで LINE しとくわ
警察に大体多分あのあたりらしいんですけれどもみたいなバクとした連絡しかできません、
うん、正確なやつを送っとくからあとで
やだなそういう責任を負わせられるのは
一週間じゃあれだから二週間ぐらい全く何の連絡もなかったらこれはいかんと思ってちょっと連絡して
それしますけど、いや、それよりまず自分の子供にもちゃんと言っときなさいよ。
いや、
さ、子供がいるんだからさ。私よりまず子供さんでしょ。
いや、そんなに頻繁に連絡し合わないからさ、一週間に一回、ね、うん、生存確認してって言ってるわけでもないからさ、別に。
まあ、それはうちも言ってないけどね、何も。
うん、
何もなければ子供と何週間も連絡取れないしさ、取れないっていうか、うん、取ってもないけどね。
うん。
まあそんなもんだけどね、普通はね。
まあね。
まあでも、年末が近づくんで、
うん。
巷の娘たちも帰ってくるんで、また騒がしい日々がやってまいりますけどね。
ああ、いいね。
今年、暦通りで行くと大体9連休になるんでしょ？
本当、こんなにあんの？
28日が土曜日で、
うん、
その28日から休みに入ると、1月5日が日曜日なので、うん、そこまで9連休。
うん、
だから市役所とかはもうまるっと9日間休みだよね。
いや、休みすぎだね、公務員。どうしたの、市役所。
役所はさ、だいたい日本全国どこも28日でご用納めて1月4日からだから、土日が重なるとこうなっちゃうんだよね。
いやーすごいね。
まあでも、あんまり長期間休むと、休み明けた時が大変なことよね。
まあそうだろうね。
まあでも民間企業も大体そんな感じだから、また海外とか行く人多いんじゃないかね。まあ円安だからあれかな。だからうちの下の娘も28日から、いつまで4日までいるって言ったかな。
え、すごいね。
もうずっと会社が休みだからみたいな。で、 途中で上の子も帰ってくるから、一日ぐらいは久しぶりに家族4人が顔を合わせるような感じかな。
うん。
上の子は夜勤があったりするんで、あんまり正月も関係ない仕事してるから。
うん。
こう本当に家族は揃うことがないんでね。久しぶりですわ。うん、去年、身内の葬式があった時以来かな。揃うのは。
うん、そうか。
本当に冠婚葬祭の時じゃないとなかなかね、全員揃わないんだよ。
ああ、まあね。
今回はたまたま、この年末年始の休みが重なったから、ちょこっとはね、揃うけど、うん。やっぱり親としてはね、子供二人とも揃って来てくれるというのは嬉しいんで。
うん。
まあ、娘たちはどう思ってるか知らんけどね。別に仲が悪いわけでもないけど、特段いいとも思えないんで。割と淡々としてる兄弟なんで。
まあいいじゃん、それでもさ。うん。
うん、まあそのうちね、どっちか結婚したりしたらまた変わってくるんでしょうけどね。
まあそれはそれで楽しみだよね。結婚して子供生まれてって言ったら孫ができてさ。
う
ん、
そうね、うん。そうなるとまたね、いろいろ大変だけどね、受け入れる側としては。
そうね。
ね、旦那さんと子供連れて帰ってくるとなればね。
うん、うん。
まあそういう日がね、果たして来るのかどうか。よくわかりませんけれども。
いや、でも、大場さんのおじいちゃん姿ちょっと見たいな。なんか、孫に向かって英才教育始めそうで、それを見たい。
これはガンダムで、これがガンキャノンで、みたいな。そういう英才教育。
そうそう。
この赤いのはシャアのザクで、みたいなね。まるでグリーンさんとね、A ちゃんの会話みたいになっちゃいますけれども。
いや、本当だよ。なりそう。
恐ろしいですね。そういえば、うさこは年末はどうなるんですか？
私ね、31日まで休、あれなのよ、仕事だからさ。
おお、それは大変。
で、ね、うちも年末年始関係ない仕事だからさ。
うん。
お正月1日からも普通に仕事あるんだけど、さすがにね、1日2日って、ちょっと調べたらバスが運休してるから行けないからさ。
運休してるの？
うん。バス休みだから、あ、じゃあ仕事行けないやと思って、休みますって言って。
そのバスって普通の路線バス？
普通の、うん、普通の。
だいたい年末年始はほら、土日ダイヤで動きますみたいな感じだけどね、うちのところは。
うん。いや、3日からはそうなんだけど、
うん。
なんか特別ダイヤみたいだけど、1日2日はね、運休って書いてあった。
すごいな。初めて聞いた。路線バスが運休っつうの。へえ、うん。そうなんだ。まあ、それは確かに仕事できんわな。いろんな仕事があるからね、正月たっぷり休める方もいらっしゃればね、関係なく仕事する方もいらっしゃるし。
うん。
大変と思いますけどね。そういえば、上の娘に正月出勤したら、手当つくのって言ったらね、嬉しそうにつくって言ってたよ。
ああ。いやー、手当つかなきゃみんなやらんよね、正月。
ね。まあ、逆にね、人が少ないからいいかもとかいうふうに言ってたけどね。
ああ、それはある。それあるから、私別にさ、うん、正月もさ、行くとこないから仕事してもいいかと思ったけど、バス休みだからさ、わざわざそこでさ、タクシー呼んでまで行く、あれでもないなと思って、休もうと思って。
あまり無理せずね、31日まで働くんだったら、休んだらいいですよ。じゃあ、そういったところでそろそろね、まあ、今週もいろいろ、感想いただきましたのでご紹介したいと思いますけれども。
はい。
まずは、ゆかさんからですね。こちらはスレッズでいただきましたね。なんだかいつもと立ち位置が違う。ブラックオーバー大好きです。もうブラックやら、グリーンやら、ホワイトやら、次は何色出てくるかな。ピンクなうさこ、はてな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
モアナを見に行って、
うん、
前にカップルが座ってるんで、椅子を蹴ってやろうかという話をね、うん、延々としましたけれども。
うん、
いや、基本ブラックですけどね、私も。ただ、一応ね、表向きは、聖人君子みたいな、ふりを装ってるだけで。
そうなんだよ。いや、本当にね、みんなね、聞いてる人ね、みんな騙されてんだよね。
人聞きの悪いことを。
本当はブラックなんだよ、この人。
そういえばですね、つい数日前ね、また映画行ったんですよ。
うん。
リバイバル上映の銀河鉄道39を行ってきたんですよ。今年公開45周年ということで。
うん。
なんかすごいですよ。初公開の時に自分、高校1年生15歳で映画館に見に行って、 その映画を60歳でまたも映画館で見てるというね。
まあ、すごいね。
そしたら、やっぱり当然ながらね、観客の年齢層も高いわけですよ。
うん。
で、その時自分の前には、女性が一人、だいたいやっぱり同年代ぐらいの女性が一人だけで、
うん。
まあ一人だから別にイチャイチャも何もなかったから、まあ静かにね、映画見ることができましたけれども。
うん、よかったね。
それなりにお客さんいたんですが、
うん。
20代の人とかいなくて、多分一番若い人でも40代ぐらいかな。うん、いや
ー
でもね、やっぱりいい映画はね、やっぱり何回見てもいいし、もう39とか、家にブルーレイ持ってるんだけどさ、それでもやっぱり見に行くと感動するわけですよ、うん、あのスクリーンで。
うん。うん、
ラストにあの五代五のね、あの歌が流れてさ。
うん、ああ、いいね。
いやーいい経験できましたよ。
うん。
だから今週は椅子は蹴らないと。蹴ろうとも思わなかったというね。うん、ブラックにはなってないです。はい。
うん、そうだね。はい。
はい。お次は、なおさんからですね。いや、違う、違う、違う、そうじゃないって、うさこ、え、蹴らないで、大場さん。って言いながら聞いてました。わら。でも最後の方、奥様とのオタクのロケ話してましたね。早く漂白したグリーンを紹介してください。でも聞いていると、うさこさん、その人のこと、てんてんてん。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりホワイトグリーンに興味があるみたいですね。
そうだね。まあ、それは興味あるでしょうよ。
ねえ。
本当にね、本当見せてあげたいぐらい。あ、なんか言ってることわかるわってなるから。
今度は、こっそり動画を撮ってさ、それ、なおさんに送ってあげり。これがホワイトグリーンですって。
いや、本当撮りたい。マジで、本当に。本当に。
どうですか？
マジでね、本当ね、ホワイトグリーンもね、しぶちゃんもね、私言ってることわかるから、あ、わかるわかるって、雰囲気あるわって。
まあまさかね、写真撮ってね、SNS にアップするわけもいきませんけれども。
うん。見せたい。
まあこれだけ言うぐらいですから、相当なもんですね。
うん。
奥様とのオタクのろけ話。あれ、のろけですかね。うん、まあようわかりませんけれども。
まあ、のろけでしょうね。うん。
実は今日昼間ですね、よく行ってる、ちょっと遠いカフェまで、またドライブがてら行ってきたんですよ。うちから1時間ちょっとかかるところに。
うん。
で、いつも自分が運転して、うちの妻って、後部座席に乗って半分ぐらい寝てるんですよ。
うん。
で、今回は、自分がね、道を覚えるから運転してみると。言い出して、うん、まあ自分が助手席に乗ってこう、ナビゲートしながら、行ったわけですけれども、
うん
いや、本当にね、月に2回ぐらい行ってるんで、しかも、トータルで行ったら10回以上は絶対行ってるんだけれども、
うん、
まあ、ものの見事にね、あの人、道覚えてなくて。
うん、
しかも、だいたい右に曲がるところ左よね、とかさ。
うん、
で、南に行ってるのに、今北に向かって行ってるよね、とかさ、
うん。
で、それをね、指摘するとね、あなたには方向音痴のね、うん気持ちはわからないのよみたいなね逆ギレするしさ知らんがない
やでも私はもう完全に奥さんの言ってることわかるわ
でカーナビ仮にセットしても音声でさ案内されるとビクッとしてさ、
うん、
急に言われても曲がれないじゃんみたいなこと言うしさいきなり言わないでしょ。だいたい、300メートル先で左曲がってくださいってしばらく言ったら100メートル先でってね、繰り返し言うのにさ、
うん。
あんな風に言われたらドキッとしてるなんかもう、あわあわなってまっすぐ行っちゃうとかね。
いや、そうなんだよ。300メートルとか100メートルとかってさ、うん、言うのは簡単だけどさ、車で走ってたら100メートル乗ってすぐじゃんね。言ってる、100メートルなんて言ってるそばからもう曲がり角だよ、だって。いや、そんな急に言われなく、言われてもって感じだよ。もうちょっとなんかさ、次の信号でとかさ、ここですって。もうちょっとですとかさ、なんか、もうちょっとわかりやすく言ってくんねえかなとか思うんだよ。
それでね、もうなんかしまいには、例えば目的地に向かって行ってて、道間違ったら、リセットするわけじゃん、自動的に。で、次のコースをね、うん、見つけてくれるけど、うん、ただ、次は、また何百メートル先を右に曲がってくださいとか言ってさ、
うんうん、
そんなん繰り返してたらね、うん、だんだん音声がね、不機嫌になってくると。 別に機嫌は関係ないと思う。機械は不機嫌にはならんでしょって言っても、いや、何回もやってるとね、なんかね、ぶっきらぼうになってくるとかさ。なんかすごい被害妄想かよと思いましたけどね。
もうなんかさ、永遠もなんかさ、お前いい加減にしろよっていうぐらいさ、左に曲がってくださいとかさ、何百メートル先左です、左ですとか言ってさ、チッと、逆にこっち側のうるせえよと、好きに走らせろよとか、思う時もあるよ。だからね、言ってることわかるわ。
高速道路じゃなくて、まあ普通の一般道だから、まあ一つぐらい間違ってもね、その先にまた曲がるとかさ、U ターンすればいいんだけれどもさ、
うんうん、そう。だってね、曲がれない時だってあるよ、そりゃ。だってさ、曲がろうとしたら、だって、例えば右で曲がろうとしたらさ、
うん。
まあ、ね、いっぱい混んでたらさ、途中で赤になってまあいけないじゃん。
うんうん。
で、次にさ、次の信号で行くとするじゃん。したらさ、結構まあ、ビュンビュン走ってて、まあ、行けなくてもギリギリになって曲がる時あるじゃん。
うん。
ああいう時もさ、なんか、なんていうの？なるべく右に曲がらなくてさ、いい曲がり方とかさ、もうちょっとなんか混んでなさそうな右の曲がり方とかさ、うん、なんかちょっと案内してくれたら親切なのにと思って。なんか車いっぱいいたりさ、人いっぱいいるとさ、右に曲がるのは怖いじゃんと思って。もうちょっと少ないとこ案内してほしいんですけど、みたいなさ。
まあ、この先さ、AI がどんどん進化してカーナビも変わっていくと思うから、そういうふうに、うん、なんかもっとこう人間的な対応というかさ、
うん、
そういう感じのナビゲートをするようになってくるんじゃないかね。
ああ、いや、ていうかさ、なんかもうこの先さ、AI がどんどん発達していったら、まあその、今ね、無人のバスも走ってたりするじゃん。
うんうん。
で、タクシーもさ、そのうち人がいらなくなるとか言われてるじゃん。
はい。
まあね、まあただでさえ普通の車も無人か、みたいな。自動運転みたいなになってるけどさ。
うん。
まあね、この間も言ったかもしれないけど、お年寄りだけじゃなくてさ、全部そうした方が良くない？初心者もみんな、と思う。
やっぱね、人間が車を運転するっていうのはやっぱりね、まあ本来やっぱり無理が相当あるような気がする。
ああ。
そう思うよ。自転車でもさ、危ないしさ、ね、事故起こすぐらいなのにさ、うん、あんなね、うん、鉄の塊がさ、時速ね、50キロとか100キロで走ってるわけじゃん。うん、ね、ちょっと間違っても大事故になるしさ。
うん。
いや、自分だってね、年取ってくるからだんだんね、もう反射神経もさ、衰えてくるしさ。まあ、いつまできちんと運転できるかもわからんけど、うん、ちょっとね、どうにかなりませんかねっていうか、まあ、ほんとね、どんどん高齢者も増えていくし。
ね。
安全性を考えてとかね。あと、まあ、例えばもう本当に運転免許証にね、
うん、
上限をつけるとかさ、もう何歳で終わりですみたいなこととかさ、なんかしてないとダメじゃないかなと思うんだけどね。
そうね。まあ、なりそうだけどね、そのうち。
まあ、多分ね。お次は、黒柳りんごさんからですね。
はい。
二つに分割してきましたね。まず一つ目ですね。珍しくブラック大場さん、わら。スマホの光、話し声、大きなくしゃみ、めちゃきつい匂いの食べ物や袋を開ける音、イライラするのわかります。イチャイチャカップルは外へ、確かに。ホワイトグリーンさんのコーナーができつつあるのにニヤニヤします。そしてもう一つ。後半のお二人の話、うなずきながら聞きました。うさこさんのバカじゃないのに救われる。大場さんみたいな上司だと会社が穏やかで平和になりそう。そしてみんなオタクになりそう。かっこ平和。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リンゴさんもね、ご自身の番組で話してましたけれども、まあ今仕事がいろいろ大変ということでですね。
うん。
もうアップアップというか頑張ってあるようですけれどもね、まあうまく解決すればいいんですけれども。
うん。
で、なおかつね、土地が明けたら単身赴任するということで、
うんうん、
またそれも大変でね、
うん、
いやー、ご主人とね、溺愛してる息子さんを残して単身赴任というのはね、
うん、ねー、
いや、相当ね、息子さん可愛がってますからね、彼女は、
うん、
ラブラブですよ、
うん、
ご主人のことは眼中にないのかもしれないけどね。それぐらい息子ラブですからね、あの人は。
いいね。
ねえ。確か息子さんの髪も自分で切ってあげてますからね。
ああ、なんか聞いたことあんな、それ、
うん。切りすぎて怒られたとかいうのをね、なんか前 X に書いてましたけど。
うん、
息子さんがモテモテにならないように、モテない髪型にするという母親の策略みたいですけどね。
それでちょっと思い出したけどさ、私さ、はい、この間なんか久々に子供に会ってさ、
うん。
ちょっとね、ほんと久々に会ったのよ。で、
うん、
いつもの自分の子供をイメージして会うじゃん。
うんうん。
したっけさ、待ち合わせ場所でこう待ってたら、やってきた人がいて、
うん、
なんかね、見た瞬間わかんなかったんだよね、一瞬。いや、誰だろうと思って、よく見たら自分の子供だったんだけど、なんかね、うん、あれ、私なんか、いつの間に博士太郎産んだんだろうとか思ってちゃった。
なんじゃそれ。
ね、うちの子供がさ、なんか、異様に髪伸ばしてて、なんか、博士太郎みたいになっちゃってて、いつの間に。あれ私なんかこの人産んだかしらとか思って。
ひでえな。
ちょっと、ちょっとね、もうニヤニヤするのも、もうさ、マスクしててよかったと思うぐらいちょっとニヤニヤしちゃって。面白すぎて。
それまたなんでそんなに髪を伸ばしたの？
いや、どうしたん？髪伸ばしてんのって聞いたら、いや、めんどくさくてって言って。髪切るの、行くのめんどくさくてって気づいたらこんな伸びてたって言って。いや、別にね、会社的にね、長髪でもいいんだろう、別にいいんだろうけど。で、しかも今寒いからさ、ね、うん、冬だし寒いから、長いと首元あったかいしね、とか言って。
そんなに伸ばしてるの？
そう。
すごいな。
ちょっとね、ちょっと笑っちゃうぐらい。
ねえ、やはり、うさこの息子さんだけあって、一筋なら、ねえ、行きませんね。
いや、
なかなか。
いや、まあ、たださ、伸びて、ストレートだったらあれだけど、私もさ、癖っ気だけどさ、うちの子供も、もうさ、完全に癖っ気だからさ、
うん。
もう、本当に博士太郎なんだよ。なんか、チリチリになって、髪の毛が。チリチリだからさ、天然パーマでもうなんかね、すごいんだよ。
ぜひ、お会いしてね、見せていただきたいもんですわ。
多分ね、お子さんもちょっと見たら笑っちゃうぐらい。思ったよりすごいと思って
。いきなり初対面のね、人の息子さんを見て笑うというね。それもとんでもないですが。
いや、それをふって今思い出したと。うん、
いや、まあ、いろんなね、母と息子があるなというお話でしたけれどもね。
はい、はい。
まあ、リンゴさんもね、いろいろ大変と思いますけれども、息子さんとのね、ラブラブな時間は大切にしてあげてください。
はい。
お次は、昨夜さんからですね。
はい。
ブラック大場さん、ちょっとびっくりしましたけど、そういう姿も見せられる場所があって何よりです。うさこさん、信頼されてますね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかみんなからブラックブラックと言われてますね。
うん、まあ、めったに出さないから、だいぶ印象残ったんだろうね、みんなに。
だってこの番組日頃ね、うさこがブラックなことばっかり言ってるのにさ、こっちまでブラックなこと言ったらもう、本当に真っ黒になって目も当てられないからさ。
あ、そうか、じゃあ、私がじゃあ、ね、真っ白になったら大場さんが黒くなるのか、今度。
うん。そしたらもう言いたい放題言うよ。
あ、じゃあ私来週からちょっといい子になろう。
もうこちらも捨てるものも何、守るものもないからさ。もうなんだ昨今のあいつらはとか、なんだポッドキャストは、もう今おかしいじゃないか、ポッドキャスト界隈はとかさ。アワードがなんぼのもんじゃいみたいなさ、感じで。言いたい方で言っちゃいますけどね。はい。
いいね。ちょっと来週から路線変更しようか。
なんかどこぞのバラエティ番組のさ、なんかご意見番みたいなポジションになってさ、うん、みんなから嫌がられるんだろうなとね。そしてアポロさんからですね。
はい。
令和6年12月15日拝聴のApple Podcast番組ハッシュタグリスト丸1。 こちらで北北カフェと、あと北九州の片隅も挙げていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、こちらが今週最後なんですが、これはですね、Spotify のコメントの方でいただきました。和文さんからですね。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。少し遅くなりましたが、祝うさこさん復帰。さて、前の席を蹴りたくなる気持ち、還暦映画オタクの私には痛いほどわかります。わら。北九州の片隅のお話の裏では、そんな心の葛藤があったんですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということは、和文さんも私と同い年ということなんですね。
よかったね、同級生いて。
よかった。もうほらさ、この業界内でもう60代少ないですから。
そうだね。貴重だよ。
本当はいるかもしれないけどさ、まあみんながみんなね、別に年齢をね、公表してるわけでもないしさ。まして、リスナーの方の年齢だと余裕持ってわからんしね。
そうね。
リスナーの方だったらもっとね、年上の方がいらっしゃるかもしれませんけどね、70代の方とかでも。ね、普通のラジオ感覚で聞いてる方、ね、たくさんいらっしゃると思うんで。でも、知ってる範囲では自分結構上の方になっちゃってるんで、やっぱり最終的にはご意見番みたいになって、嫌事ばっかり言うような、頑固じじいになるんですかね。
やだな、頑固じじいになったらちょっと私、喋るのめんどくせえな、そんなおじさんと喋るの。
ついさっきホワイトになるって言ったばっかりじゃん。
あ、そっか。あ、いか。だから、でも、ほんとダメなんだよ、私。だから、こういうとこだよな。
もう、その下の根も乾かないうちからさ。まあ、いいですけどね。
だって、ご意見棒はめんどくさいじゃん、正直さ。それをなんか、はいはい、はいはいって言いながら、こう、ね、適当にあしらえ、あしらう練習するわ、じゃあ、私も。じゃこれから。
まあね、そのうちにね、芸能界における和田アキ子みたいなポジションになるのかどうかよくわかりませんけれども。
そんなビッグになる。
っていうか、和田アキ子っていつからお御意見番みたいなポジションになったのかね。
知らん。アッコにお任せ始まってから知らんけど、わからん。
よくわかりませんけどね。はい。今週いただいた感想の方は以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで今週もいろいろ喋ってまいりましたけれども、
うん、
うさこはね今週事前にもらってたネタは喋ってもらいましたけど、あと何か他ありますか？
いやな、別に何もないんだけど、あのさっきのさ、ナムさんのやつあったじゃん。早く漂白したグリーンを紹介してください。
はいはいはい。
でも聞いているとうさこさんその人のこと…が私ちょっと引っかかってさ。もうさ、私ちょっとそれに対してちょっと物申したいんですけど。
どうぞ申してください。もうここで喋れない内容だったら直接 LINE してください。
これはいかんなと思ったらちょっとカットしてくれていいから。あのさ、もうさ、もう私がさ、もう今のさ、好きな人の子さ、どんだけ好きかさ、もうなおさ、ほんとよくわかってんじゃんねって。思う。もうさ、もうさ、何回なおさんにもやめろって、そんな男やめろって言われてもさ、まあ、私がこんなにやめれなくてさ、未だにこうしているのにさ、わかってんじゃんって思いながら、さっきのね、やつ、そのコメントっていうか聞いてたんだけど、でも、そうは思ってんだけど、それともう一つ、もしかして万が一、私がそうなったとするじゃん。その漂白したグリーンといいなって思ったとするじゃん。そうしたら、それはそれで面白いかもってちょっと思ったんだよね。もう完全にネタとして。
まあ確かに面白いけどね。
好き嫌いとかそういう問題じゃなく、完全に 100% ネタとして、漂白したグリーンをブラックグリーンに合わせたらちょっと面白いなってちょっと思っちゃった。
無責任な立場で言うと、そのホワイトグリーンをめぐってね、なおさんとうさこがね、争っていただくとか、いうのもね、話的にはいいなと思って。一人の、
そうだ。
ね、ホワイトグリーンを争って、で、その時にブラックグリーンは蚊帳の外みたいなね。まあ、そういう風になると、 ネタ的には楽しいですけどね。
うん、まあでも、結果的になんかあのダチョウクラブみたいになりそう。あ、どうぞどうぞって。どうぞあげますみたいな二人して言ってそう。
押すなよ、押すなよと。
そうそう。
で、結局あのホワイトグリーンを押し付け合うというね。
そう。いらないですって、どうぞどうぞみたいな。ブラックもホワイトもいりませんみたいな。
まあ、うさこからしたらブラックは絶対いらないだろうけども、ね。
そうだね。
その流れであの、なおさんもブラックいりませんとか言い出してね。
もうちょっともういらなくないって、ブラックもホワイトもいらないから、もうちょっと二人でどっか行こうとか言って、二人でどっか行ってそう。
なおさんもね、本当に、なかなかあの、ブラックなね、グリーンの相手するのも大変と思いますけれども。
まあでもあそこはね、なんだかんだ言っても仲がいいのは分かってるからさ。
いや、もちろんもちろんね。あくまでこれもネタで言ってるだけで。いや、本当にね、ナオさんとね、グリーンさん仲がいいのはよくよく、我々知ってますので。
うん。
もう目の前でね、もうイチャイチャぶり何回も見せられてますんで。
ねえ。
ねえ。本当にね、うん、チッと思いますけどね、時々。
本当にね、本当もう、本当にもう蹴ってやろうかと思う。
いや、これはね、リスナーの皆様にもね、本当にお見せしたいんですけれども。
うん、
まあ、あの二人ね、こう番組でいろいろ喋ってますけれども、リアルでは本当に仲がいい夫婦ですからね。
うん、そうなのよ。
ね。で、まあ、いいお父さん、お母さんでありね。
うん。
これだけ言っときゃ、なんかお歳暮ぐらい送ってきますかね。
ほら、出たよ、ブラックオーバー。
いやー、もう今ほら、うち無職の二人だからさ、お歳暮欲しいなと思って。
うん、
今、無職無収入なんで。
もうなんだろうね、そのもうさ、いや、なんかさ、ちょっとあれしたら聞き逃しそうなほど、さりげなくさらっとぶっ込んでくるよね。よくよく聞かないと、あれって気づかないぐらいのさりげなさだって、今。
ネタを振ればきっとね、うさこは拾ってくれるだろうなと思って。まあ、そこも信頼関係の上で。
いや、信頼は嬉しいけど、ちょっと、あまりにも丸投げしすぎじゃない私に。なんとかしてくれるだろうみたいな。
いや、丸投げはお互い様でしょ。それ言えば。
あ、そうか。そりゃそうだね。
うさこも大概丸投げしてきますからね。お互い様ということで。
確かに。はい。それはすいません。うん。
いえいえ。まあ、そんなことをやりつつ、もうすぐね、7周年になりますけれども。
はい。
じゃあ、今週もこのあたりでよろしいですかね。
はい、いいです。
はい。では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。